25章には主に全く従わないアマツヤ王のことが記されてあります。2節のところに、彼は主の目にかなうことを行ったが全く心を持ってではなかったという言葉が出てきます。確かに彼は主の目にかなうことを行ったわけです。それは自分の父親である王が殺されて、そしてその家来たちを代わりに彼は殺してしまうということが起こったわけですけれども、4節を見ますと、しかし彼らの子供たちは殺さなかった、モーセの書の律法に記されているところに従ったのであると。ですから彼にはいい面も確かにあったわけです。主の目にかなうことを行うということは彼はやりました。そして彼はこの軍隊を召集したときに、5節にはこのユダの人々を召集するときに登録したら兵が30万人いるということが分かったわけですけれども、しかし6節に、彼はイスラエルから銀100タラントで10万人の勇士を雇った。なんでそんなことをしなければならなかったんだろうか。彼は神様に全く信頼するということをしていなかったわけです。形はこのユダの王だということで、律法を行うっていうことはするけれども、しかし心の底から神様に信頼してやっていくっていうことをしなかった。そしてこの預言者がアマツヤに語るわけなんですけれども、8節のところを見ると、しかしもしあなたが行くのならそうしなさい、大しく戦いなさい、神はあなたを敵の前につまずかせられます、神には助ける力もつまずかせる力もあるからですと言われたときに、彼はその10万のイスラエルの兵をこの元に返すということをしたわけです。しかしそれは全く心ではなかった。9節を見ると、ではイスラエルの部隊に与えた100タラントはどうしたらよいのかというふうに、この銀100タラントを払った、彼には惜しむ心があった。もう全く完全に主なる神様に信頼するということがないわけです。9節の終わりを見ると、預言者は主はそれよりも多くのものをあなたにお与えになることができますと言ってるわけなんですけれども、このアマツヤは聞く耳はなかったわけです。そして彼はこの14節のところに、このエドム人を撃つ、彼は勝利したわけです。ところが彼はそのエドム人の偶像を持って帰る。15節を見ると、預言者が、なぜあなたはあなたの手から自分の民を救い出すこともできないような神々を求めたのか、それを叱責したんですけれども、彼は聞くどころか、もう全く反対のことをしていく。そしてついに彼はこのイスラエルに戦いを挑んでいくということをしたわけです。しかしイスラエルの王のヨアシは19節を見ると、あなたはどうだ、自分はエドムを撃ったと言って心高ぶり誇っている、今は自分の家にとどまっていなさい、なぜあえて災いを引き起こし、あなたもユダと共に倒れようとするのかと言ったわけなんですけれども、アマツヤは聞き入れなかった。そしてイスラエルの王ヨアシはエルサレムに攻め上ってくるということをしたわけです。ついにアマツヤは捕らえられて、そしてまたエルサレムの城壁も打ち壊され、24節にはもう金銀すべての器が神の宮から取られて、もう王宮の財宝も奪われてサマリアに持ち帰って行かれてしまったっていうようなことが出ているわけです。そしてまたアマツヤ自身も27節を見ると、アマツヤが主に従うことから離れた時、エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てた、そして彼は殺されるというような結末となっていくわけです。彼はもう心の底から主なる神様を信頼するということがなかったわけですけれども、もし彼が本当に信頼して信仰を持って行っていたら、もっと彼は祝福されたに違いない。私たちもこのような 姿を見て、自らの信仰はどうなんだろうか、神様に全く委ねて従っているだろうか、私たち自身も点検させていただきたいと思います。